それでは賛美をしていきたいと思います。人生の海の嵐には賛美します。ラララララララララ人生の海の嵐に揉まれ岸この身に不思議なる神の手により命広い死ぬ糸静けき港につき我は今安ろう救い主イエスの手にある身は愛ともやすし。アメン。一言お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。今日も御言葉ご自身であられる主がお一人お一人にお語りくださいますようにお願いいたします。私たちの内なる人を日々強めてくださり、またあなたの御心を行う勇士として今日も立たせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは今日は使徒の働きの19章の1から20節の箇所です。それではお読みいたします。アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちと出会った。彼らに信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いて彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。その人たちは全員で12人ほどであった。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようとして、しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて、毎日ティラノの講堂で論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆、ユダヤ人もギリシャ人も、主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って、病人たちに当てると病気が去り、悪霊も出ていくものであった。ところがユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが、悪霊に疲れている人たちに向かって、試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じと言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だ？そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ、打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家から逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き、主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また、魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて、皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると、銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった。アーメン。今日の箇所をまとめます。パウロがエペソに来たときに、 主イエスの名によって聖霊を受けていない弟子たちと出会ったので、彼らの上に手を置いて、聖霊のバプテスマを、主イエスの名によってバプテスマを授けました。その後、エツラーノの行動で2年間、福音を述べ伝えた後、このイエス様の名によって悪霊を追い出そうとしている、まだイエス様を知らない祭司長の息子たちが、帰って悪霊に打ち負かされた出来事を通して、さらにイエス様の名がその地方に広まりました。それでは今の箇所から、主に最初に示されることを中心に黙想していきましょう。はい、それではできた方からお願いいたします。
はい、私は9節10節のところで、このパウロが伝道をしようとしているところで、妨げがあって心を固くなにして聞き入れないで悪く言う人たちが現れたんですけれども、それでパウロは無理に伝道しようとはしないで、この自分も彼らから離れ、弟子たちも退かせて、他の形で毎日ティラノの行動で論じて福音を伝えたというところ、無理にこう反対者が現れた時に無理にこう戦ったりするのではなくて、またうまくいかないことはさっさと軌道修正をする、その中で手に導かれる方法で場所で施設にあるように2年間続けて腰を据えて、また伝道をすることができたということに目が止まりました。以上です。
はい、この信じるということ、バプテスマを受けるということと、聖霊についてよくこの知識を持って聖霊のバプテスマを受けるということが非常に密接であり大切であるということを今日の箇所から教えられました。特にこの1節から7節までのところで、主イエスの名によってバプテスマを受けるということ、そして2節のところで聖霊がおられる、聖霊についてよく理解するということが大切だと救いにおいて教えられました。以上でございます。
はい、こちらはまず12節から16節、本当にパウロのように信仰を持って、力強くこの油注がれて福音宣教している、その手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てるだけで病人は癒されて、まあ、悪霊を出ていったんですけども、まあ、一方で、まあ、信じているわけではないこの人たちたちがこの聖霊の力を利用しようとした結果、悪霊から返り討ちに遭うということで、本当の信仰について考えさせられました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは続いて神様がどういう方か、また模範や戒めや罪、また約束などがないか見ていきましょう。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は全体を通して聖霊様について、この伝道というのはこの方の力強い働きによらなければならないということを教えられました。1節から7節のところで、パウロがエペソに戻ってきてまず第一にしたことが、この聖霊を彼らが受けたのかということを確認して、それを聞いたこともないというふうに答えると、その場で聖霊を受けるように手を置いたというところ、そしてそこから本当に力強い霊的な働きが行われて、この12節からパウロが身につけていたそのものを通しても病人が癒されたり悪霊が追い出されたり、また13節から17節のところでパウロの権威が悪霊を通しても示されたということ、パウロに与えられたイエス様の権威が悪霊を通して表されたということですね。以上です。
はい、聖霊様については11節、12節と6節です。この聖霊様に十分満たされた油注がれたものに対して、この印と不思議を与えてくださるお方です。それは、このイエス様のなされることと同じような御業が伴っていくということです。また教訓としては2節から6節まで、このイエス様を信じるということは、聖霊様を受けることであり、また聖霊のバプテスマを伴わなければいけない、ということです。以上でございます。
はい、私は今日の本文を通して、5節、6節や、また11節、12節を通して、天のお父様について教えていただきました。天のお父様は、本当にこの油注いだものを通して豊かにご自身の力強い手を表される方だと思いました。まだ聖霊の受けてないものに対して、パウロが手を置くと聖霊を受けて、予言や威厳を語ったり、そしてまた12節では、手ぬぐいや前掛けが病人に当てるとその病気が癒され、悪霊が追い出されるというところから、本当にこの主は油注いだものを通して、そのような印、奇跡、証の技を行われると思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは、最後に黙想の時間、適用のために黙想していきたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は今日も仕事がある、このような仕事があるんですけれども、それもやはり聖霊様を受けなければ力強く行うことはできないんだということを教えられました。また、なのでそのように聖霊様を満たしを求めて、今朝は出ていきたいと思います。あと昨日ある方の問題について共に祈る時間が持たれたんですけれども、なのでその問題の解決以前にその方が満たされて、人間関係やその問題に対して主の働きをいただいていくということが大切だなということも思わされましたので、そのためにも祈りたいと思います。以上です。
はい、私は最近深いデボーションができていないというふうに教えられていますけれど、この自分自身の中に人間的なものがまだまだあるということを覚えます。今日は悔い改めを通して本当に聖霊の満たしをいただき、そして臨在の伴った方ができるようにしたいと思います。以上でございます。
はい、私は今日のデボーションを通して、このパウロが本当に油注がれて宣教の働きをしていた姿を通して、私もこの自分に与えられている現場で仕えていくために主からの油注ぎを求めると、そのように思いました。同時に若い世代の子たちの中で本当に主が油を注ごうとしている子たちもよく祈りながら、付け出して投資していく必要があるということも思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。では祈ります。天のお父様、今日もお一人お一人に示された御言葉を感謝いたします。私たちの内なる人を力づけてください。また悔い改めるべきことを悔い改めて、新しく歩めますように。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、どうもありがとうございました。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。